めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
はい、今回はですね、まずパワーハラスメント防止法というのが成立されまして、
はい、
大きな企業は来年から、パワーハラスメントの防止が、会社に義務付けられるということになったっていうことについて解説をしたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、話の前に青木さん、パワハラっていうとどんなことが思い浮かびますか？
まあ、職場で言うと上司が部下に対して、はい、まあ、その立場を利用してじゃないですけど、はい、まあ、高圧的な態度を取る、
はい、という感じ、うん、受けたことは
ここで言いますかとか言って
言えない。いやいや、ほら、うちの前
でもそれはやっぱり、はい、もちろんその関係値によると思うんですよね。
はいはい、
で、私は、はい、関係値にもよるし、受け手にもよると思うんですけど、はい、私はそこまで感じたことはないから、わかんないです。もしかしたら、こいついびってやろうと思われてたかもしれないけれども、私はそうは思ってない。
気づかなかった。気づかなかった
かもしれない。
素晴らしいですね。はい。まあね、やられてる側もかもしれないですけど、うん、うっかりね、そんなつもりはないのに、向こうがそういう風に主張してきたっていうこともあるし、
そうですよね。
いじめても青木さん聞かないなと思われた可能性もあると。
鈍感力、
はい、なるほどね、鈍感力。まあいいですね、はい。はい、っていうか、ということで、パワーハラスメント、まあさっき言ったように、関係性というか、その誰にやられたからどうっていうのがすごく大きな問題だとは思うんですけれども、うん、まあそんなわけで、今まで会社のパワーハラスメントってもう良くないよねっていう話にはあったけれども、うん、法律的にパワハラはダメですとか、こういうことがパワハラですっていうのは実は明確になってなかった。
そう、さっき、はい、関係性とか、まあ、本人がどういうふうに、はい、受け手がどう捉えるかっていうところで、うんうん、なかなか定義が難しかったですよね、きっと、
はい、うん、
人によって、わ、これはパワハラみたいにしんどいわって思う人もいれば、はい、私のように気づかないかもしれないし、そこの定義付けが確かに難しいところですよね。
はい、そうですね。だからパワハラ禁止っていうのを会社に義務っていうふうにされると、ちょっと どういうふうにしていいかわからないっていうのは結構会社の本音なのかなっていう部分はあるんですよね。
う
ん、
そう、線引きが難しい。うん、
線引きが難しいから、
そう、どこまでっていう。
そう、単純に叩いちゃダメとか当たり前、うん、なこととかね、うん、仕事に関係のないこう罵倒をするとか、うん、あとその関係ないその人の、なんだろう、プライベートなところを突っ込んでいくとか、そういうのはダメだっていうのは、うん、当たり前のように分かりますけど、じゃあすっごく仲良くなったら、彼女いんのとか、言っちゃうのは、まあそれはちょっとセクハラって言われるから、まあね、でもあるんですよ。なんかプライベートなことをしつこく聞くっていうのも上がってて、そういうことをずっと言ったりとか、あと親の顔が見たいとかね。
あ
それもパワハラっていうことになってるのが確か事例であったはず。
そうですね、う
ん、っていうのも、あと、そう、昨日お客様とそんな話をしてて、でも関西の方でアホやなとか、うん、バカとかアホとかって、うん、ちょ、親しみを込めて言う言葉だったりする地域ってあるじゃないですか、う
ん、ありますね。
そういう場合、じゃあその人が東京で就職したら、自分のアイデンティティであるその方言を一部制限されるということになっていいのだろうかっていう話でちょっと盛り上がって、答えが出なかったんですけど、
うん、あ難しいな、
うん、私一番最初に勤めた会社で、隣の部署が河内弁でしたっけ、なんかすごい怖い言葉のところ出身の部長がいて、語尾にアホバカマ抜けしねがつくんですよどんなことにでも、
はい、
もうなんか、うん、部下の人に業務聞かれても、これどうやる、うん、これでいいですかとかっていう質問を受けても、これはこうだろう、アホバカ間抜けしねえってつくんですよ 語尾なんですよ。うーんいや正直1ヶ月慣れましたけど、でも最初怖かったしそういうのってどうなんだろう。でももう周りの人に言っても、まああの人の地域はあだからねって、あの時は住んでた話だったし、
いやーなんか奥が深い。
いや、まあそういうところも、まだね、私の中でもすっきり回答が出てないところも多分にあるパワハラなんですよ。はい。で、そのパワハラの話をしようっていうのが、まあパワハラ防止法っていうのができたよっていうのがありまして、
はい、
それについてなんですけど、今回ね、パワハラ防止法ができたっていうことは、要はパワハラをしちゃいけない、パワハラをしない環境にするために、会社が何かしらやらなきゃいけなくなったということなんですよね。ちょっとこれあの改正ポイント読んでもらってもいいですか。
はい、
はい、
改正ポイント、パワーハラスメントの対策の法制化。
はい、そうそう、これね、パワハラ防止法、パワハラ防止法って言ってるけど、労働施策総合推進法の改正ですからね。これをどう略したらパワハラになるかっていう感じですけどまあこれがパワハラ防止法の、まあ、が入ってる法律です、はい、でこれが改正されて、大きな会社は来年から、で、中小企業は確か2022年からだったかな、あの義務になります、ということで出ています。ここ2つ読んでもらっていいですか、はい、
職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を行うことができるようになります。
うん、はい、あの要は労基署が来た時に是正勧告の対象になるってことですよね。あのパワハラの防止のために何かしてましたかっていう、何かしらのその、措置を講じてますかっていうことが対象になるので、まあ、要はやっとけっていうことですよね簡単に言うとでそれ、はい、簡単に言うとこれですよね。ここ読んでください、
はい、
この3つ。
雇用管理上の措置の具体的内容、
はい、
現行のセクハラ防止の措置義務の内容を踏まえて今後検討、まあ、余地があるということですね、
はい
はい、1つ目、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知啓発。2つ目、苦情などに対する相談体制の整備。3つ目、被害を受けた労働者へのケアや再発防止など。
はい、これね難しいですよ。
うーん、
あのまずあの事業のセクハラ防止法でしたっけ、マタハラの防止法の時もそうだったんですけど、はいはい、まず事業主の人から、まあ、からうちの会社はこういうことを許しませんっていう明確な、明確に、周知してくださいねっていうのが出てるんですよね、
はい、
あのでうちの会社はそういうことは認めませんっていう方針を打ち出してくれっていうことが一つと、
うんうんうん、
まあ、これはあの書いて貼るなり配るなりっていうのでいいんですけど、はい、具体的な行動としては、
うんうん、
で、苦情などに対する相談体制の整備っていうと相談窓口ですよね。
うーん、
相談窓口誰がやるんだっていう話ですよ
なんかもう昨今いろんな、ね、はい、窓口が必要になってますね
相談窓口ですよ。で相談窓口でもそう、人事の方が相談窓口になるじゃないですか。私もともと人事の人だった時もあるので、いや言われてもっていうことがすごいあるんですけど、あのだってね、関係的に、あ、だってあの上司に言ったってしょうがなくないっていうような人って言うじゃないですか、
はい、
新入社員がね、入社して1週間目ぐらいで、あの人が怖いとかっていう風な相談に来ても、会社内でそれをそのように言っていますかって上司に言えないんじゃないですか。だからその上司に言ったことで、この新入社員のまだ新卒の若い子が、会社のこともよく分かってない若い子が、これであの部長にすごく嫌われるのが、まあ、明確なわけでしょ、うん、そうしたらこの会社の中で彼女のね、その人の立場が危うくなるということは分かっていながらも、部長に新入社員のなんとかさんから、まあ、あ、まあ、その誰だっていうのはぼかしたとしても、うん、こういうような意見が出ていますよって言ったら、誰だ誰だってなるのが、もう正直その人なりとなりが分かっているのが明白の中で、まあみんなそう思ってるんだけどね、まああの人は相性だからしょうがないよねって言うしかないっていう 風になっちゃうんじゃないかなって正直すごく思うんですよね。
その切実度を、ね、どれだけ組めるかっていうのも、はい、
そうなんですよ。
難しいですね、
はい。まあ、だから社内で相談体制の整備、まあ、相談窓口作るっていうのも結構大変ですけど、まあ、やってくださいということになってます。あとその労働者のケアや再発防止ですね。被害を受けた、でこの被害っていうのがもうくせ者なんですよ。パワハラって、まあ、どこまでがパワハラでどこまでが指導だったか、さっきも言ったように受け手側の人で変わるっていうのがすごくあって、はい、そんなつもりはなかった、叱咤激励の言葉がパワハラだっていうふうに受け止められた場合、受け止められた側だけの話を全て飲むわけにはいかない部分もやっぱりどうしてもあるんですよね、
はい。
それはもちろん叩いたり殴ったりもね、蹴ったりとかはもう一辺でダメだとしても、うん、例えばですけど言ってしまいがちな言葉っていうのは必ずあり、それを取って、はい、それがパワハラだっていうふうに言われて、パワハラだ、あの上司と私を話してくださいとか言われたところで、そんなそういうことをすぐ言ってくるあなたの方が彼に対してパワハラじゃないのっていう、
そうね、そういう考え方もできますよね、うん、ね、
ハラハラっていうらしいですけどねハラスメント、ハラスメント、ハラハラっていうらしいですけどだからもう本当にパワハラは難しいと思うんですよ、会社内で解決するのが、うん、でもまあやっちゃいけないということで打ち出すことは当たり前にいいと思うし、まあそういうような法律ですよということですなんかもうね、難しいところを考えてしまうとあれですけどね、まあ、セクハラも同様にあの防止策の実効性を向上しますよということが合わせて、出ているようです、
はい
はい、ですね。で今回このパワハラ防止法の話としては、一つ画期的なこととしてはパワハラを定義したんですよね、
うんうんうんうん、
厚生労働省が、
はい
はい、でパワハラの今までじゃあどこまでがパワハラでどこまでが指導だよっていうのがふんわりしていたため、今まで手をつけられていなかった定義ですよ。これですよね。そのパワーハラスメントっていうものはこういう、ここ読んでもらっていいですか、
はい、
まず概念ですね。パワハラっていうのはこの次の3つの要素を満たすものをパワハラと言いますっていうことになってます、はい、
1つ目、優越的な関係に基づいて優位性を背景に行われること。2つ目、業務の適正な範囲を超えて行われること。3つ目、身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること。
はい。で、この3つの要素を満たすものが、まあ、職場のパワーハラスメントっていうことになっていますと。
うん、
で、それを踏まえてよくありがちな事例というか、まあ、6つの行為類型が考えられると、まあ、6つの定義を作りましたよっていうのがちょっと今回は画期的だということなんですよね。ちょっとここ6つ6類型1つずつ読んでもらっていいですか。
はい、身体的な攻撃、
はい、
例として考えられるのは上司が部下に対して殴打、足蹴りをする。
ひどい、うん、でもここがね結構これがいいですよね。この身体的な攻撃として、うん、まあ、殴打足蹴りをするとかっていうの書いてあるけど、業務上関係ない単に喧嘩っていうのはダメとか
あ、これはだから その6類型に分類されないよってことですね、
はい、今
の
は
ね。
そうです、そうです、はい、
うん、
だから分類されない例も出てるのがいいですね。このこれ厚生労働省の資料なんですけど、
でも真横にそうやって、
はい、
読んでた方がいいですね。
そうですね、こういうふうに読んでてください。
精神的な攻撃、
はい、
上司が部下に対して人格を否定するような発言をする、
はい、
ただ満たさないような例としては、うん、遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない部下に対して上司が強く注意をする。
え、これってでもこれちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、うん、ちょっと待って、これちょっとあの納得しかねる
これは
納得しかねる。だっていや散々注意をするのは当たり前ですよ、
うん、
ね、遅刻はしちゃいけませんよ、
うんう
ん、その服装は何だと、うん、でも服装は何だって言っちゃいけないですよねきっとねそれもまた難しいですよね。例えば今ほら、例えばあの服ってすごい自由になってきてるじゃないですか、はい、で女性のなんだろう、その再三注意してね、これそうしちゃダメだよダメだよダメだよって言っといて、でもってダメって言ったじゃないか、お前耳はついてるのかって言ったらどうなんだろう。
あ、言われそう
言わないけど言わないですけど、
うん、
はい、 どうなんでしょうね、親の顔が見てみたい、呼んでこいとかって言ったら、ね、アウトじゃないですか。なんかすごい微妙ですね。だってこれってこの背景があれば何を言ってもいいってわけじゃやっぱりないでしょ、
はい、
強く注意をした結果殴っちゃいけないわけじゃないですか難しい
そうですね。でも私ちょっと話それるんですけど、
はい
まあ、上司が部下に対して人格を否定するような発言をする、
はいはいはい
っていうのが、
はい
まあ、今回 の, その精神的な攻撃にあるじゃないですか。 で,、うん、でも服装の乱れはあの満たさないよと考えられる例に挙げられてるでしょ、
うん
まあ、大塚さんのような、はい、あのファッションにね
いやファッションにねこだわりがあります。そう素敵ですよね、はい、
だから市川さんから、うん、大塚さんって何かあった時に、うんうん、ファッションについて物申したら、うんはいこれはハラスメントになるのかなとか勝手に話しそれましたけど。
ああどうなるんだろう。いやでもやっぱそこはほらあるじゃないですか、あのマナー的なね、うん、ものが。
でもほら、まあ、要は自分のそのほら
思い、うん、はいはい、うん、
そうそうアイデンティティとか、
うん、
ほらファッションがこう自分の表現の場みたいに考えたとしたら、
はいうん、
その否定された時にそれを跳ねのける、
うん、
もちろんアイデンティティがあるかもしれないけれども、
はい、
そこもやっぱり人によって違うわけですよ、
うんうん、
許容範囲が。
そうそうそう、
まあ、また難しいなっていう、
はい、今一個あれ靴って知ってます、あの今なんかちょっとあのキャンペーン的なことやってるあのパンプス、
うんうんうん、
女性のパンプスを強要するなっていうその運動をしている方がいて、
はい、
でいろいろいやパンプスがじゃあパンプス履かない仕事に就けばいいじゃんっていうあのような話とか、いやそうだよね辛いよねっていう女子だけあんなねきつい靴を履く風習なんておかしいっていうような話とか、まあ賛否両論すごい盛り上がってる話があるんですよ、
はい、
あれそうですよねって思って、うん、パンプスを履けって言って、まあ、履かされているということが、でもどうなんだろう。でもパンプスをじゃあみんなが履かなければいいってことになるんだとしたら、でもあれってやっぱりかっこよく見えるのはかっこよく見えるんで、ピンヒール履きたい人は履きたいじゃないですか、
うん、
そうするとやっぱりこの靴を履けという指導が否定になるわけでしょきっと、
うん、そうこの例だとそう
ですよね、この例だと、
うん、
でもそうすると社会的なルールやマナーっていうまたそれもふんわりしたもの、答えのないものに対して再三注意していること自体がじゃあ精神的な攻撃、
そうそうそうそう
もうちょっと
だから、ね、堂々巡りになっちゃって、
はい、うん、困りますね、
うん、
はい分かりました、ちょっと次行きましょう、
はい、
時間がない、はい、
人間関係からの切り離し、
はい、
自身の意に沿わない社員に対して仕事を外し長期間にわたり別室に隔離したり自宅研修をさせたりする、まあ、満たさない例としては、
はい、
新入社員を養成するために短期集中的に個室で研修等の教育を実施する
すごいこれも言いたいことが出てくる、
まあ、きっとあれですね、市川さんは、
はいはい、
この雇い主としてのやっぱり考えもあるし、
はいはい、
私も労働者という立場もあるし、
はい
はい、まあ、曲がりなりにも社会保険労務士という立場もあり、
はいはいはい、
ってなると、
はい、
なんかいろいろなんか考えがね及んでしまって、
こういう場合じゃあどうなのっていうのがすっごい出てきちゃいますよねそう、だって自身の意に沿わない社員なのか、あの人私のこと嫌いだからこうしてるっていう受け取り方をされてるかもしれないけど、でもここは会社としてあなたにこうしてほしいっていうことを伝えたはずなのにそう捉えてることってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
とかね、
確かに。
そう。
だからこう、
はい、
期待してるんだよっていうところで、
うん、
業務を与えているのに、
はい、
まあ、本人からしてみたら、
はい、
いや、私にだけ、なんかこう別の、とか、
はい、
まあ、それは次のところにも関わってくるのかな。過大な要求とか、過小な要求っていうのがあって、六、うんうん、類型に、
はい、
まあ。そことも関係してくるのかもしれないですけど、
はい、
そうですよね、
え、じゃあもし私が青木さんに特定社労士受かってほしいから8月から8、9、10と3日3ヶ月間自宅で勉強して
やだ
必ず受かれとかってなったらやっぱり
やだ
これ ル記録レギュに当たるところですかね。でも私としては本心でその3ヶ月間給料払うから休みにするから勉強してっていう気もしたとしてもやっぱ
いやそこに、
はい、
いやまたちょっと話ちょっと、はいはいはい、ずれちゃいますけど、はい、じゃあその要求に対してうまく答えられなかった時、
はい、
受からなかった時はどうするんだろうかとか、
はい、
人間関係はその場合にどうなるんだとか、
はい、悩むなこれ難しいですよね。まあいいや難しいですねはい次行きましょう。
まあ、ちょっとあの話、はい、さっきも出ました過大な要求、
はいはい、
まあ、上司が部下に対して長期間にわたる肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる。
え？どういうこと？肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務じゃなくて、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下、
ん？
え？どういうこと？
勤務に
での
勤務に直接関係のない作業を命ずる？
え、だからでもあなたの仕事に関係のないあの辛い仕事をさせるっていうことのような気がするんですけど、なんかちょっと手に負がおかしい気もしない、
うん、
はい、まあいいや、はい、
まあ、過小な要求は、
はい、
上司が管理職である部下を退職させるため、はい、誰でも遂行可能な受付業務を行わせる、
うん、あ、でもこれ、まあ、まだまだでもこれって言っちゃいますけどでも今日本がその規制の緩和がなされないとこれはねどうしようもないところもあると思うんですけどね。
うん、
まあでもダメですよっていうことですよね。はい、
はい、
うん、
で最後、
はい、
個の侵害、思想心情を理由とし集団で同僚一人に対して職場内外で継続的に監視したり他の従業員に接触しないよう働きかけたり私物の写真撮影をしたりする。
うん、いじめじゃないですかこれただ単にいじめってことですよね
本当ですね
ねえ、はい、わかりました。まあいろいろ問題はありますけどこういうふうにしっかりと6類型にまとめられたっていうだけでも大きな進歩なのかなというふうに思います。
そうですね、
はい、でこういうのを気をつけましょうねっていうことですね。で先ほどの、これがパワハラですよということとさっき の会社に義務付けられた、会社がパワハラをやらないよっていう明確化、まあ、社内方針を作成すること苦情の相談窓口を作ること、もし実際に起こった場合の、ケアや再発防止法防止を会社内で決めておいてくださいねというのがパワハラ防止法です、
はい、
はい、まとまりました、はい、
明確に定義されました、
はい、
最後
ました、はいはい、という感じですね。ということで今回はここまでなんですけれども、そう、それで私ちょっと次週の予告なんですけどでこのパワハラ防止法の話の前からなんですけど、やたらとこの相談体制の整備とか相談窓口を作れっていうのがすごい多いじゃないですか、
はい、
でも私もともと人事だったのもあり相談窓口にされたとしてもじゃあどうしたらいいんだ、実際に相談されたらどうすればいいんだっていうすごく分かんなかったんですよ、
はい、
で今やっぱり今でもやっぱりモヤモヤしてる部分はあって、なんとかこう社労士がそういうところを手助けできないかなって思ってはいるんですけど、どうしても社労士だといや法律的にそれアウトなんてって事業主さんに言うしかなかったり、ね、あの会社の人には逆にいやそのくらいは当たり前なんでっていうのが、まあなんだろう、いやそういうことだったら労基署行ってくださいとかっていう、そのどこに相談に行けば解決してくれるのか、第三者の機関を相談紹介するぐらいしかできないなと思って、うん、どうしたらいいんだろうって思ったところに、そのこの間出会ったわけですよ、メディエーションというものに。
そこにつながるんだ。
そこにつながるんですよメディエーションっていうすごくマイナーというかあんまり有名ではない耳慣れない学問なんでしょうね、ありまして、うん、まあ仲裁ですよね、要は双方の仲裁のため仲裁をする技というかスキルというか、まあ、そういうのがあって、メディエーションというものがあって、でこれを体得すれば社労士という立場ではなく会社の方に例えば相談窓口をやりますよっ って言って、で相談窓口としてもホットラインみたいな感じで、何かあったらうちに連絡くださいみたいな形にして、従業員の方から連絡をいただく。でその人の相談に乗り、もし解決してもらいたいっていうんだったら、上司の方とからも話を聞き、本人からも話を聞き、最終的には二人同席でこう、あのお互い仲良く仕事に戻りましょうねっていうところまで持っていくっていうのができるんじゃないかと思ったんです。
ああ
っていうこと先に言っとけばよかったですね。
今熱い思いを知りました、
はい、っていう気持ちでメディエーションっていうのを体得しようと思ったんですよ。
はい、
まあね、いろいろやろうと思ったら、なんか弁護士法の絡みでやっちゃダメとかいろいろ言われて、今シュンと来てるんですけどちょっとシュンとしてるんですけど、うん、まあ、そういうのがやりたいなと思って、メディエーションというものを自分で体得しようと思っていたんですが、メディエーションの養成講座に申し込もうと思ったら、なんか人数が微妙に足りないって言われたから、よし、じゃあみんなで行こうって言って、青木さんと大塚さんを誘って行ってきたんですよね。
もう事務所総出でみたいな感じで
ということで、まあ、そのメディエーションの話をね、次はしていきたいと思います。はい、今週はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。